では聖書を拝読いたします。今日は信徒の働き2章の1から8節です。新約聖書233ページの下の段より234ページの上の段になります。司会者が拝読いたします。使徒の働き2章1節五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡ったまた炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が精霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国々から来て住んでいたが、この物音がしたため大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いてあっけに取られてしまった。彼らは驚き不思議に思って言った。見なさい、話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。それなのに私たちそれぞれが生まれた国の言葉で話を聞くとは一体どうしたことか。以上です。それでは西本先生より聖霊の降臨と題してメッセージをいただきます。ではよろしくお願いします。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
よくお祈りくださいました。心から歓迎いたします。メッセージの前にお祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、今日は聖霊降臨日、聖霊が弟子たちに臨まれ、そしてまた弟子たちは力を受けてこのキリストの証人となっていた、その姿を私たちは見させていただきます。しかしまたこの2000年21世紀の時代の中に私たちは生かされて、またさまざまなことが起こってきていますけれども、どうぞこの世のものに押し流されることがないように、また神様が私たちの心の中に助け主聖霊を送ってくださり、また私たちは御霊の助けを持ってどうぞこの世を生きるものとしてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ神様の豊かな恵み祝福を私たちの心の中に与えてくださり、また私たちは感謝と喜びを持って主をあなたにお仕えしていくもの、また共に生き歩むものとしてくださるようにお願いします。どうぞ聖霊によってこの約束の御言葉が私たちのうちになされるように、主はあなたが私たちを導いてください。今からの時を御手に委ねます。尊き救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はこの聖霊の降臨ということで、使徒の働きの2章1節から8節を読んでいただきました。1節のところには五旬節の日というふうに出ています。で、五旬節、もっと分かりやすく言うともう50日ということになるわけなんです。で、何から数えて50日になるのか、旧約聖書で言うならば杉越の祭りから数えて50日ということになります。およそ7週ということで、旧約の時代には7週の祭り、そのように言われてました。そしてそれは何をお祝いするのかっていうと、この収穫を感謝するわけです。日本でしたら収穫は秋ぐらいになるんですけれども、もうイスラエルは非常に暑い国です。そして栽培しているのもお米ではなくて、麦を栽培している。そしてその収穫時期っていうのがちょうどこういう春の時に収穫を得ていくことができる。で、その時に人々は集まって神様に感謝を捧げる、それがもう始まりであったわけです。そして2000年前の時代、エルサレムには神殿が建ってました。そしてこの聖書の中にも出てくるんですけれども、もう天下のあらゆる国々から人々集まって神様に感謝を捧げる、 その喜びの日であったわけです。ところがイエス・キリストの弟子たちはどうしていたのか、一節を見ますと、皆が同じ場所に集まっていたとあるわけです。その同じ場所って一体どこなのかということなんですけれども、その一章の13節を見ると屋上の部屋っていうのが出てきてます。屋上の部屋、二階座敷です。で、そこはかつてイエス様が弟子たちと最後の晩餐を捕らえたところであったわけなんです。そしてあの最後の晩餐の時にイエス様の弟子たちは誰が偉いのだろうかということをですね、もう人と比較する。そしてその思いの中には何があるかっていうと、自分が偉いですから、もう筆頭弟子っていうかペテロもですね、もう他の弟子たちがみんな逃げても私は最後まで牢屋まで一緒に行きますっていうことを言ってたわけです。ところが実際はどうだったのか、彼は途中で逃げてしまったわけです。しかも3回嘘ついてですね、自分はもう全然関係ない、知らない。そして彼はなんとイエス様のもとから去っていった。まあ、他の弟子たちも同じように逃げてしまったわけです。ところがイエス様はその弱い弟子たちに対して約束を一つ与えられた。それは何かっていうと、エルサレムにとどまって、そしてそこで待ち望みなさいということを言われたわけです。で、何を待ち望むのか、もう一人別の助け主を使わすと言われたわけなんです。実はそのもう一人の助け主というのが聖霊である。ですから端的に言うならば、あのエルサレムの中で聖霊が来られるのを待ち望みなさい、聖霊が助けてくださる。しかし実際には彼らはいつ自分たちが捕まってイエス様と同じような苦しい目に、いや殺されるかもしれないというその恐れ不安があったと思います。確かにイエス様は十字架にかけられて殺されたわけですけれども、3日目に約束された通りに死の中からよみがえられて、そして40日間弟子たちと共におられたわけです。そして弟子たちも約束されたように、あのガリラヤ湖で復活のイエス様に再びお会いする。そして彼らはこのイエス様がなんとオリーブ山から天国に向かって天に昇っている姿を彼らは見たわけです。ところがそれでも彼らの心は、まあ恐れが不安がいっぱいだったであろうと思います。ですからその後ももう戸を閉じて中にもうこもっていた。おそらく私たちもそういう時っていうのがあるんではないでしょうか。自分のやることすることがですね、うまくいかない、失敗する、そしてまた人を恐れる、自分の心の中の、まあ、言うなれば殻に閉じこもってしまうっていうことがあるかもしれません。しかし私たちにはそれを、まあ、解決する、打ち破っていく方法っていうのがあるわけです。それは何かというと祈るっていうことです。で、彼らはこの一章を見ると祈っていた姿を私たちは見ることができます。それは一章の14節のところに、彼らは皆女たちとイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共にいつも心を一つにして祈っていたとあるわけです。ですから私たちも神様の助けを求める、祈ることができる。だから実際にはもう自分の殻に閉じこもっているっていうことがあっても、それは構わないっていうことです。神様が願っておられるのは、決して自分の力でなんとか外に出ていって神様が喜ばれるようなことをしようとするのではない。いや、むしろ 神様が約束してくださったもう一人の助け主が来てくださるということを待ち望む。そしてしかもその待つっていうのは何もしないで待つっていうのではなくて、この心を合わせて祈るという祈りであるわけなんです。ですからクリスチャンの特権は何かっていうと、神様に祈ることができる。神様は私たちに祈りを与えてくださってはある。そしてロマ書の8章っていうところを見ると、ご聖霊がその嘆きを持って私たちを祈らせてくださるっていう約束も与えられているわけです。ですから私たちは行き詰まって、もう自分でどうしようもできない、でも私たちには神様に祈ることができる。そしてこの場面ではこの皆が同じ場所に集まっていた、皆という言葉が出てくるんです。一人ではないということです。みんなが集まっていた、まあ、私たちもこうやって礼拝で集まってくるわけなんです。そして終日も祈祷会がある。もちろん一人で祈ることも大事なんですけれども、みんなで集まるというところにまた神様は働かれるという姿を見ることができます。薪は一本で燃えるよりも二本三本五本六本集まった方がよく燃えるわけです。私たちは一人でもお祈りできます。でも共に集まる、そして一緒に祈るということによって励ましが与えられるんです。柏原教会では総天祈祷会やっています。まあ、数名の人たち集まってくださってですね、お祈りする、まあ、もちろん YouTube でも配信してますので見ることはできます。また Zoom でもですね、参加できるんです。で、私が一番感謝することは何かっていうと、その一緒にお祈りしてくださる方がですね、私のためにも祈ってくださるんですね。まあ、牧師だから信仰が強いだろうと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、でも人間ですから同じです。もう弱いところもあるし、もう失敗することもある、もう交通違反で青切符も切られてしまう、がっかりする、でも大変でしたねって言って、そしてまた祈ってくださる方があると、やっぱり私は慰められるわけなんです。ですから一緒に祈るっていうのは、私は本当にこれは素晴らしいことだなってですね、つくづくもう本当に神様に感謝をするわけです。ですからこのペンテコステの日も、あの弟子たちが何か特別なことをしたというわけではありません。彼らは心を合わせて祈っていた。そしてそのところに神様の現れがもう実際に、まあ、目で見ですね、耳で聞くような姿となって表されたわけです。で、このところでは2節を見ると、激しい風が吹いてきたような響きが起こりとあるわけです。まあ、決して風そのものとは言ってません。でもこの風という言葉なんですけれども、息とも訳される言葉です。人間は土によって、まあ、神様から土で作られたものです。しかし鼻から息を入れられてですね、人間は生きるものとなったっていうのが創世記の初めに出てきてるわけなんです。だから私たちはただこの体を持っている物体として生きるものではなくて、もう神様からもう命の息を吹き込まれてですね、生きるものとなるっていうことです。そしてイエス様も弟子たちに息を吹きかけて聖霊を受けよう、そう言われた箇所があるわけなんです。ですから私たちも神様から命の息をですね、入れていただかなければいけない。旧約聖書のエゼキエル37章というところを見ると、その枯れた骨の谷間っていうのが出てくるんです。そしてそのところにも神様は 息に予言して言えとエゼキエルに命じて、そして四方から風が吹いた。そしたらその枯れ骨の谷にあった骨がですね、生き返るっていうような不思議なことが起こっているわけなんです。ですから私たちも神様から命の息をいただいてですね、生き返る必要がある。だから時には私たちは行き詰まり、もう本当にこの前に壁が立ち塞がってしまってですね、もうダメだという時が私はあると思います。私はあります。もうその時どうするのか、もう神様助けてください、もうお祈りするしかないわけなんです。しかし神様は私たちに助け主ご聖霊、そしてまた約束の御言葉、それをもってもう悪魔の要塞をも打ち砕くほどの力を持っておられると約束されているわけです。ですから本当に不思議なんですけれども、心の中に助け主ご聖霊は働かれて、また御言葉の確信を与えてくださって、そして神様がもうその不可能と思われるような、もう困難の大きな壁をですね、破ってくださり、前に進んでいくことができる。それは本当になんと感謝なことであろうかということを思います。そしてまた炎のような舌とですね、出てきているわけなんです。これもまた神様の姿を表す一つの言葉です。旧約聖書の出エジプト記3章を見ると、イスラエルの民を導いたモーセのことが出ているわけです。で、彼は荒野で羊を飼っていました。そしてこの荒野に行った時に、その燃え尽きない芝を見たわけです。で、荒野にはその芝があって、もう乾燥しているところですから自然発火する。でも大体燃えたら燃え尽きてしまうんです。ところが一つの芝だけ全然燃え尽きない。まあ、彼は不思議に思ってそこに近づいていったら、神様はここは聖なるところである、履いているもの靴を脱ぎなさい。ですからこの火というのは、まあ、神様の臨在を表す、そう言われています。そしてまたこの炎には実は清める力がある。その一つの現れはイザヤ書の6章というところを見ると、イザヤはもともとは祭司の家系に生まれて神殿で使える人だったんですけれども、神様は彼に御言葉を語る、その預言者としての召しを彼に与えられた。で、その時にイザヤはですね、私は唇の汚れたものですって断ったんです。ところが神様はその一人の見つかえセラフィムを使わして、祭壇からその燃える炭を持ってきて彼の唇につけさせ、そしてその汚れを取り除いた。ですからこの炎っていうのはある意味私たちのその罪汚れをもう焼き尽くして清くしてくださる。私たちの語る言葉をもですね、自分はもう汚れて悪口ばっかり言ってるし、いいことなんてたまにしか言わないというような人でも、実は神様はその唇さえも清めてくださり、用いてくださる。その現れを弟子たちは受け取ったわけです。そしてそれがまさに4節を見ると、皆が聖霊に満たされた。皆です。一人として欠ける人はいなかった。そこに集まって心を合わせ祈っていた人たちに御霊は望んでくださり、また彼らは聖霊に満たされるということを体験したわけです。この満たされるっていうのは何か、まあ分かりやすく言うならばですね、コップの中に水を注いでいくっていうことです。空のコップはもう空気がいっぱいです。でもそこに水を注いでいくとどうなるのか、水がどんどん増えていって空気は外に押し出されてですね、もうついにはコップの中には空気はない、もう水でいっぱいっていうことになるわけです。 で、聖霊が私たちの空っぽの器の中に入ってくださって満たされるならば、私たちはそれが聖霊で満たされる。そして聖霊の働きは何かっていうと、愛、喜び、平安、寛容、善意、忠実、柔和、ガラテヤ書の5章の22節23節に出てくる御霊の実を、私たちではなくて聖霊が結んでくださる。私たちはその実で満ちあふれることができるということであるわけです。そしてそのことは私たちがするというのではないということです。それはまさにご聖霊の働きそのものである。弟子たちがしたのは、約束を信じて、あの危険なエルサレムの中にとどまって、もうひたすら、そして心を合わせて祈っていた。彼らができることはそれだけだったということです。でも大事なことは何かっていうと、心を合わせる。あの最後の晩餐、弟子たちは心を合わせていただろうか。私は合ってなかったと思います。自分が正しいんだ、自分が偉いんだ、自分だけがイエス様についていける。決して彼らの心は相手に合わせようという思いなんてみじんもなかったと思います。しかしイエス様が十字架にかけられて、自分たちの罪のために死んでくださった。そしてまた復活のイエス様にお会いしたときに、イエス様は一つも彼らを叱らなかったし、イエス様の顔にはですね、怒りの表情はなかったわけです。むしろにこやかに、あの復活の夜、閉じこもっていた弟子たちに現れて、そして弟子たちがそのイエス様の姿を見たときに、彼らは喜んだとあるわけなんです。おそらくイエス様は、聖書には書いてませんけれども、もう満面の笑みを持ってですね、そしてその死に打ち勝った、勝利した、もうその喜びに満ち溢れて、イエス様は弟子たちに会われ、弟子たちも死を見て喜んだ。まあ私もある方が大きな手術をされた、命が助かるのは50-50、もう神様にお任せします。まあ手術が行われてですね、成功した。そしてもうだいぶと経ってから病院にお見舞いに行きました。そしたらもうニコニコした顔でですね、迎えてくださったんですね。でその顔を見た時に、ああ本当によかったってですね、私は思ったことがあります。もうイエス様の復活っていうのは、それ以上にあの弟子たちに喜びを与え、そしてまた彼らは勝利する、それを確信することができた。しかしイエス様が去っていくときには、おそらく人間としての不安、恐れを彼らは感じたのではないだろうか。でも彼らができることは、ただ約束をひたすら待つ。そして彼らが心を合わせ祈っている中で、収穫祭、ペンテコステの日が来たときに、ご聖霊は彼らに臨まれて、そして彼らのその虚しい空っぽの心の中にご聖霊が入ってくださって、言うなれば聖霊が満たしてくださるところの御霊の実が彼らのうちに豊かに与えられていく。その時にもう自分のうちにあった不安や恐れ、疑い、自己中心、そういうものが全部心の外に追い出されて、神様の愛、喜び、平安、それを彼らは受け取ることができたということであるわけです。しかし彼らはただ自分自身が満たされていいというだけではなかったわけです。もう一つの大切なことがあります。それは 4節の後半を見ると、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めたということです。彼らは自分が満たされてもうこれで満足ということではなかったわけなんです。なんと他国のいろいろな言葉で話し始めた、まあ、その他国の言葉っていうのは9節以下には出ています。まあ、6節を見るとそれぞれ自分の国の言葉、また8節には私たちそれぞれが生まれた国の言葉というふうに出てます。もういろんな国からエルサレムに人々が集まってくる、もう多種多様の言語がそこで語られていたわけです。しかしイエス様の弟子たちはどうだったのか。外国語を勉強したことがあったんだろうか。聖書にはそんな記述は一つもないわけです。そして彼らは7節のところを見ると、この人たちは皆ガリラヤの人ではないか、人々はそう言ったんです。もうガリラヤって田舎です。で、彼らがしていたのはもう魚を取る、外国語なんて必要全然ないわけなんです。そういう生活をしている人たちがですね、もういきなりペンテコステの日に今まで話したことのないような言葉を彼らは語っていった。でもそこには非常に重要な目的があるわけです。その目的とは何か。それは11節の終わりのところにあるわけですけれども、私たちの言葉で神の大きな御業を語るのを聞くとはってですね、聞いた人たちが言ったわけなんです。彼らはそれぞれの自分の理解できる言葉で神の大きな御業を彼らは聞いたということです。神の大きな御業って何か。それは罪人を救うということです。あのイエス・キリストの十字架は何であったのか。それは私たち一人一人のその罪をキリストが十字架で背負って、代わりに死に、自分の命を持って罪の代価を支払ってくださった。そして死の中からよみがえられて永遠の命の発砲となってくださった。実はこのペンテコステの祭りっていうのは、別名は発砲の祭りともですね言われているわけなんです。まさにキリストは復活の発砲となって私たちによみがえの命を与えてくださっておられる。そのことをなんと弟子たちはもう他国のいろいろな言葉で彼らは話していったということです。ですからそれは当然彼ら自身の力で話すことができたというのではない。もうまさにもう聖霊が働かれて、もうこれは奇跡の一つだと私はそう思います。イエス様は病の人を癒される、死んでいたラザロも復活させられる、奇跡です。奇跡を行われる神様は弟子たちをも用いて他国の言語で話をすることができるようにですね、その時にされた。そして人々は神の大きな御業をちゃんと自分の理解できる言葉で理解することができるようになったということです。そしてそれは今日にも至ってきている。多くの宣教師がもう海外に使わされています。で、私はイギリスで学んでいた時にある一人の、まあ、アフリカで伝道しておられた方と、まあ、話をするっていうかですね、特にその語学習得のことで話をしたことがありました。もう私は日本人ですから、もう英語もなかなか勉強するのはもう難しい、もう日本ではだいたい6年間英語の勉強してるけれども、話できる人は 1% もいませんって言ったらびっくりしてましたけれども、でその人はアフリカの現地語をですね、自分はもう1年間でマスターしたんです、 じゃあずっと大学とかそういうところで勉強したんですか。そんなところでは勉強してませんでした。ただ神様が自分に召しを与えて、そしてもう行くようにと示された。そしてその時に一つの大きな壁は、自分は外国語を習得するのが難しい、ある意味不可能。自分はもう理系の学校で勉強してたので、そういう文系のことはもう非常に苦手でした。で、なぜできたんですか。神様にもうただ祈るしかありませんでした。そしてそれはちょうど聖書に出てくるマケドニアの人の叫びのように、自分の心の中にアフリカの現地の人たちのその姿を、私は神様から見させていただいて、この人たちのために自分はイエス様が罪を許してくださる、そして滅びの中から救ってくださるということを伝えたい、もうその一心心の中に与えられて、まあ私はもう本当に不思議ですけれども、その苦手意識がなくなって、集中して勉強することができて、もう話すことができるようになったんですって言われてですね、なるほどだなっていうことを思ったことがあるわけです。まあ弟子たちも彼らは全くそういう語学を学ぶっていう機会もなかったと思いますし、賜物もなかったでしょう。しかし神様は神の大いなる御業をその人たちに伝えるために弟子たちを用いられた。ですから私たちも大事なことは、自分で何かをやろうというのではなくて、神様が用いてくださるのかどうかということです。そして彼らがこの他国のいろいろな言葉で話し始めた、その原動力はどこにあったのか、彼らのうちにあったのではないということです。この4節を見ると、御霊が語らせるままにとあるわけです。だから彼らはその言語を学んで習得して話したというのではなくて、御霊が語らせるままに。ですから彼らはその御霊に従っていった。そして御霊が働いて彼らを語らせてくださった。帆船というのがですね、あります。帆を立ててですね、で風の力で動く、私も小さな帆船、ヨットですけれども乗ったことはあります。最初は後ろにちっちゃいモーターがついてですね、沖まで行くわけなんです。そしたらどうするのか、マストを上げるわけなんです。そして帆を張る。すると風を受けてですね、もうスーッと行くんですね。もうモーターで動かすよりももっと速い。私は改めて本当にその風の力っていうのを帆船、そのヨットに乗った時に感じたわけです。でイエス様はヨハネの3章8節を見ると、風は思いのままに吹く、そして御霊によって生まれたものも皆同じである、そう言われてるんです。風を私たちは見ることはできません。でも私はヨットに乗った時に初めてもう風の力、そしてまた帆が膨らんでですね、もうぐわーっとすごいスピードで進んでいくっていうのを実際に体験したわけなんです。ですからヨットも風を受けなければ絶対に走ることはできないわけです。逆に言うならば、帆をもっともっと広げていくならばですね、どんどん風を受けて速く走っていくことができる。ですから私たちもその信仰の帆を上げなければならない。そしてそれが風が吹いてくるときにですね、そのときに私たちはもう信仰の手を上げていくならば、私たちの心の中にも聖霊は望んでくださり、力を与えてくださる。パウロは弟子のテモテに手紙を書きました。 第二テモテの一章七節というところに、神様が与えてくださるのは臆病の霊ではなく力と愛と慎みの霊です。パウロは弱いテモテにその約束を彼に与えたわけです。そして彼もまた確かに身体的には弱さがあったかもしれません。でもあの困難なアルテミスの大神殿のあるもう本拠地のようなところでパウロの後を継いでテモテは一生懸命伝道することができた。なぜか神様は臆病の霊ではなくて力と愛と慎みの霊を与えてくださる。彼はそのことを信じ、そしてまた力と愛と慎みを聖霊によって彼は受け止めて、パウロの後を引き継いで彼は奉仕をすることが可能となったということです。それは今日の私たちも同じではないかと思います。この間も春のですねコンサートを開いて、もう午後には多分教会の人の数よりもですね他から来られた来た人の数の方が多かったんではないかなって思うんです。私は率直に本当にその人たちにイエス様の救いをもっと伝えていきたい。おそらくはそこに一緒に集ってくださった方もやはりこのイエス様の救いを伝えたい、そういう思いを持っていらっしゃったかと思います。しかしなかなか私たちは自分の力でですね伝えることは難しい。もう自分の話す言葉も拙いし、また果たしてその人に言ったらですね自分は嫌われるかもしれない、そういう恐れとか、今までこう交わり持ってたけれどもそういう交わりが持てなくなってしまうんじゃないかっていう、そういう不満も自分の心の中から出てくるかもしれません。しかしイエス様のあの十字架にかかって罪を許してくださるその愛を覚えるならば、私たちは何とかしてこの福音を届けていくことができるように、多分願わない人はですね一人もないと思います。でも大事なことは何かというと、自分の力で福音を届けるというのではないということです。まず私たちは助け主聖霊が自分の心の中に働いてくださり、自分の心の内に愛、喜び、平安、寛容、忠実、善意、柔和、自制、そうしたものを豊かに与えていただいて、そして神様のそのあふれる恵み、そしてまたご聖霊が私たちに力を与えてくださる。ですからあのヨットがですね風を受けて走ることができるように、私たちも聖霊の風、その力をいただいて、そしてまた聖霊である神様がこの人に語りなさいということをですね私たちは語らせていただきたい、そのように思います。ですから今日私たちができることは何かっていうと、この自分の力で隣の人を愛そうと努力することとかですね、理解してその人を受け入れてあげようと頑張るっていうことではないっていうことです。むしろ自分自身をも助け主聖霊に全てお任せし委ねて、ご聖霊の力をいただいて私たちは共に進まさせていただく。あのペンテコステの時に弟子たちは聖霊を受けて、そしてまた喜びと感謝を持って神様がなされた大いなる御業、罪の許し、そしてまた愛してくださり永遠の命を与えてくださる、彼らはそれを証しをしていったということであるわけです。そのことをも私たちは自分の心の中に与えていただいて、この神様の愛を伝えていくものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、あのペンテコステの日に弟子たちは同じ場所で心を合わせ祈っていました。 そしてすると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。主をどうぞ私たちにも同じようなご聖霊の豊かな働き、そしてまた御業がなされるものとしてくださるようによろしくお願いいたします。私たちは何とかしてこのイエス様の救いを伝えたい、その思いがありますけれども、私たちの力は限られたものであり弱いものです。しかし全能の神様にお任せしていくならば、もう一人の助け主ご聖霊は私たちのうちに働き、力を与え、また私たちを用いて神様のその救いを語らせてくださることを信じます。どうぞまた私たちもすべてをお委ねし、また神様の力を与えていただいて、このイエス様の救いを表していくもの、伝えていくものとしてくださるようにお願いいたします。すべてを御手に委ね、イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。